ようこそセキュアリエゾンへ。セキュア旅団主催のケンゴエツカルです。セキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです。専門性を持つゲストを呼びながら DNS、クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデント、さらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします。感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅団、あるいはショーノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。ではエピソードに入っていきましょう。
まあじゃあぼちぼちスタートにしますかね。はい
はい、
はい、じゃあいきなり真面目に入ります。雑談から入ります。
そうですね、あのマッチングアプリの雑談でもしますか。
松本さんはあれどうだったんですか、マッチングアプリ。なんかやったことあるんですか。
やったことないです。
あ、まあ、
ミクシーとかでもまあ違いますもんね。ミクシー SNS とかも。
そうだね、あれはまあ普通の、まあ、日本の SNS 全盛期の時だよね。
ないな、僕本当にないかもしれないですね。出会い、それこそ昔って一部のサイトは出会い系サイトって言われてたじゃないですか。ちょっと定義が僕わからないんですけど、
うんうん、
それすらないかな。
うん。でもなんだろう、やっぱりこのコロナの状況になってからは、なかなか人に会えないから、あの手のサービスも伸び悩んでそうですよね。
いや会いたいんじゃないですか、こういう時期だからこそ。
会いたいけど会えないんじゃない、わかんない。
いやでも会いたいっすよ。
なんでその J-POP の歌詞みたいになってる。
会いたくて会いたくて震える。
震えてはいないね、別に。
震えてはいないですね。多分酒が飲みたくて震える
わ。それはアル中なのでちょっと病院に行くことをお勧めはしますが。
まあでもどうなんですか、でも売り上げ的には。
なんだろう、有識者の方が周りに何人かいらっしゃるので、まあ、このネタ実はぶち込んだことがあるんですけど、有識者曰く、やっぱり、なんだろうな、夕飯を食べたりとかっていうのがサービス形態のやつは、そもそも夜のメニューはなくなって、なんか昼だけになったりとか、あとはなんか、お散歩デートとかが多いらしいですよ。
お散歩デート？
うん、昼間の時間帯。
散歩なんかして喋ることないじゃないですか。
いや、松本さんは別に無限に喋れるでしょ。
いやいや、僕は喋りますよ。でも、喋らないっしょ、
まあね。
初対面の人と散歩で何喋ります？
わからん。まあ別に僕喋ると言われれば別に喋るのが仕事みたいなところもあるから別にやれるけど。はい。
いや、盛り上がらないっすよ。
まあなんかね、あの、なんだろう、頑張って盛り上げるのか、なんかその自然に盛り上がるのかって言ったら、多分絶対に頑張って盛り上げる方ですよね。
なんか、水族館とか映画館とか行くと、共通の話題があるから盛り上がるじゃないですか。
確かに、あの、魚。
散歩なんか、ないっすよ。
ね、しかも、どこ散歩するんだろうねっていうのもあるし。
ああ、都内散歩コース、どこがあるんでしょう。
散歩コースか。
でも、自転車持ってない人多いんですもんね。
僕、近所に公園あるんで、毎日散歩してますよ。
えらい。
はい。
そうですよね。なんか、近所同士で散歩してるけど、一人だから楽しいんで、一緒にいたら鬱陶しいですよね。いや、散歩してるおじいさん。お隣に横目して、あの人去年死んだんだよとかって。
なかなか、もう完全に、年いった人の会話になってるけれども。まあ、でも散歩といえばあれだな。僕は大体このぐらいの時間とか、もうちょっと遅い時間になると、夜フラッと、こう周り歩いたり
して。深夜徘徊？
深夜徘徊ではない。まあ、やってることはでも深夜徘徊か。
大丈夫、職質されません？
職質はされないかな。あんまりその、そもそも人がいない道を歩いてるっていうのもあるんだけれども、
職質は夜中歩いてもされたことない。
あれなんですよ、あの、まあ、僕らもこうやってね、こう喋ってるんですけど、あの、僕結構いろんなポッドキャストを聞く人で、まあ、あのレギュラー のものと、まあ、たまにこう聞くものと何種類かあるんですけど、でも多分大体7本ぐらい、もっとあるのかな、あの割と聞いてるやつがあって、ただ出勤がなくってこの消化されないんですよなので消化をするためっていうのと、あとまあちょっとあまりにも最近運動できてないので、まあ歩くかっていう感じで夜中歩きながらエピソードを聞きながらっていう感じで。
おすすめのポッドキャストは？
おすすめのポッドキャストか、セキュリティ系だと結構なんか日本語でも英語でもいろいろ聞いてますけど、
ボールズセキュリティウィークリーとかサイバーワイヤーとかの辺ですかね。
ああ、サイバーワイヤーは聞いてますね。まああとは短めで毎日やってるのはあの ISC のストームキャストとか、
うんうん、
この辺はまああのまあ運営元の ISC の情報はたまに見てるっていうのもあって、あとまあ1は短めでこう毎日やる代わりに短くポッとやってくれてるところとか結構好きで、なんか英語だとそういうの多いですね。でもただ僕毎日コンスタントに続けられるかっていうとなかなかできないので、これすごいなと思いますけど、
うん、
はい、まあ、そんな感じで夜は散歩しますが、まあ、人には会わないですね。完全に一人で歩いてるので。
まあ、会うと逃げられるかもしれない。
どういうこと？僕そんな見た目怖かったっけ？見た目がいかついかどうかは、ちょっと。
追いかけたら完全に犯罪者じゃないですか。Recording in
progress. はい。はい、そんなこんなで、まあ、続けてますが。
ちょうど、あれも、雑談も終わってしまったということで、早速、お見合いの話をしたい
か。はい、じゃあ、お見合いの話しましょうか。
はい。
あの、お見合いと言っても、あの、結婚を前提に的なあれではなくて、まあ、お見合いという、マッチングアプリサービスがありまして、それが不正アクセスによる会員情報流出が、5月の21日に、プレスリリースが出ていました。で、2021年4月28日15時ごろ、当社が提供するお見合いサービスの、会員情報を管理するサーバーにおいて意図されていない共同が観測されたため、直ちに社内点検を行った結果、法令で確認を義務付けられているお客様の年齢確認書類の、画像データに対する不正アクセスの痕跡を発見いたしました。その時点で緊急処置として、特定可能な不正アクセス者の IP を速やかに遮断し、ネットワーク制限を強化するなどの対処を行いました。また、同時に影響範囲の調査を開始しましたが、社内調査のみでは時間がかかることが判明したため、外部専門会社の協力のもとフォレンジック調査及びさらなる監視体制の強化を図りました。さらに、システム全般面における第三者検証も同時に開始し、サービス内で利用されている他の情報についてもアクセス制限を強化いたしました。その後、不正送信の可能性から通信ログを解析した結果、一部会員様、すでに退会された旧会員様を含むの、年齢確認書類の画像データが4月20日から4月26日の間、数回にわたって外部に流出した可能性が高いことが判明しましたと。はい、というような、インシデントの発表が、ちょうど先週の金曜日ですねにありました。これはなかなか難しいというか、今後すごく課題が残るなぁと思うネタなんですよ ね。
ここに話題になってたものが、その、うんうんうん、まずまあそもそも規模が大きかったっていう、うん、数の切り方っていうのと、漏洩したものが、その、いわゆる KYC じゃないですけど、
はい、
本人確認書類だったと。
そうですね。
ID パスワードとかじゃなくて、本人確認書類だったと。で、もう一つは、そのお見合いというそのサービスの性質ですよね。言ったら、その、人によっては使ってるってことをいろんな人に言いたくないアプリじゃないですか。
うんうんうん、
そのアプリがいいかどうかは別として、そういうのを隠したいっていうアプリなのに、その 本人確認の書類っていう、すごい個人情報の中でもセンシティブなものが漏洩してしまったというのが問題かなとは思ってます。
そうですね。まあ、そう、まず件数がなかなかだっていうところもあったのと、これに関しては一応法律があるんですよね。まあ、マッチングサービスというのは、なんだろう、未成年が一応使えないものなんですよね。各サービス、どこも確か確認をすると。で、それは、一応法律によって定められているというのもあって、まあ、本人の身元確認をする必要が一応義務としてあると。まあ、一応法律で決まっていて、なんだったっけかな。法律の正式な名称が、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の、規制等に関する法律というのがありまして、まあ、一応多分これに従って、本人確認の義務と、まあ、多分まあ、画像、今回は画像でしたけれども、まあ、身元証明をするものを多分停止させるっていうことがオペレーションとしてやられていたのではないかっていうところがありますが、まあこれ、ね、大会をした人の分も含めて、まあ、
そうですね、大会、
うん、そうですね、まあ書かれた通りで、旧会員様も含むの、画像データが、まあ、持ってかれてしまったと、まあ、恐れがあると。で、実際の、そうですね、件数に関しても、まあ、先ほどのプレスリリースにも書いてあるんですが、対象としては2018年1月31日から、2021年4月20日の期間に当社へ年齢確認審査書類をご提出いただいた、171万1756件分、アカウント数で言うとですけどの、年齢確認書類の画像データと。
はい。
で、まあ、主な種別として運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード表面、
はい、
でそのうち、全体の過半数となる、約6割が運転免許証画像データ、
はい、
で、まあ、これちょっと1個引っかかりポイントがあったんですけれども、
はい、
今回の対象データに個人情報過去マイナンバー1件が、含まれていることを確認しております。これは本来年齢確認審査書類として禁止しているマイナンバーカード裏面画像データが誤って当社へ提出されたことによるものですという一文があって、まあ、ここに関しても、誤って受け付けたデータで多分、この手のオペレーションって画像を受け取った後に、まあ、多分システムで判別をするというよりも、一回多分人間の目が入るはずなんですよね、この手のものって。で、その入会だったりとか会員登録みたいなのをアップルーブしますみたいな多分ステップが入ると思うんですけど、あ、まあ、これはちょっと本当に会社によってやり方全然違うのでちょっとわからないんですけど、これ多分 NG な画像データ、例えばまあ画像をアップロードするのはユーザーなので多分何でも上げられるんですけど、その本人確認ができない画像が上がった場合って多分弾くってオペレーションがあると思うんですよ。うん、
弾くっていうのは、
あ、例えば、まあ、1回目であれば、本人確認書類が確認ができなかったから別途別のものを提出をしてくださいねっていうそのレスポンスを返すだったりとか、で多分続く場合は一旦その拒否をするってこともサービス側としてはやるとは思うんですけれども、例えばその会員登録の動作みたいなことができるじゃないですか、ある意味、
はいはい、
まあ、そうならないようにっていうところも含めて多分そこは人の目が入るんじゃないかなって僕は想像してるんですけど、
はい、ただ今回残っていた、
そう、まず NG 判定はこれ出しているはずだし、 NG だったものっていうのの保存義務って多分ないと思うので、まあこれは決して置けなかったんだろうかなっていうのがちょっと一個僕の中で疑問に思ってるところですね、う
ん、まあ、分かんないです、ひょっとしたらこの侵害されてた期間にユーザーがその画像をアップロードしてて、まあ、削除とかやったんですけども、その期間にユーザーがアップロードしてるんで、これも漏洩の対象っていう範囲に含めたかもしれない。
ああ、直近だったっていうこと、
はい、この侵害を受けた期間にユーザーがマイナンバーカードをアップロードしてたっていう、
まあまあそうですね、はい、その可能性は、まあ実際に侵害を受けてるのが4月の20日から26日というここの6日間、
うん、
まあ1週間強なので確かにまあそれはあり得るといえばあり得る。
意見っていう件数からして多分削除とかはやってたと思うんですよね。
100何万人の一件だから、
はい、
ね、意外とユーザーさんってこう分からないから裏面も一応送っとけっていう。
170万とかって多分今までの累積で一件だったみたいなことは多分ないと思ってて、
うんうんうん、
もっとあると思うんですよね、
はいはい、
で多分その中で削除とかってやってたと思うんですけど、まあ、今回侵害を受けた期間に、まあ、ユーザーアップロードされた方が1名いらっしゃったかなって。
なるほど、まあ、
推測ですね、これはただの、
うん、なるほど、まあ、でも確かに可能性としてはありえそうですよね、
うん、確かに。
で、まあ、はい、まあ、この後、まあ、悪い人がどういうことを考えるか、このデータをもし悪い人が手に入れていって、まあ、悪、あの、何を次するかっていうと、ああそうか、いや、お二人ってこういう書類の提出、ウェブ画面からしたことってあります？なんか別に別のサービスとかでもいいんですけど、なんかもしあればどういうサービスで提出したことあるかなって聞いたことを聞いてみたくって。
暗号資産交換業。
うん、なるほど、はい、なるほど。
同じく。
ああ、なるほど。
そうですね。でもそれぐらいかな。まあ、あとはマイナンバー。
まあまあ、ネットバンキング系もそうですし。
うん、うん、うん。
マイナンバー収集業者って、あるじゃないですか。
はい。
あれとか、
はい、です。
マイナンバーカードがなかったら、マイナンバーカードあってもそうなのかな。本人確認を取らないといけなかった場合もあった気がする。
うん、うん、
うん。まあまあ、何かしらありますね。
そうですね。まあ僕もネットバンキング系と、あと、携帯電話の SIM カードの発行を、まあ一部、
ウェブからやると
き。そうそうそう。ウェブからやるときに、まあ一応その本人、確認できる書類を出してくださいと言われて、僕あれですね、なんだっけ、電気代の支払いの紙かなんか出した気がするけど。
ああ、あと自撮りしろって言われたことあります。
へえ、あ、顔、
その要は人の運転免許証を使ってない、
うん、ああ KYC かな、
運転免許証と一緒に自撮りをしろと、うんう
ん、運転免許証と一緒に、
あ、そうそう、だから何ていうんですか、あの彼氏と自撮りしてる写真あるじゃないですか、
うん、
あれ
の
彼氏
の代
わりに、そう、免許証を置くって感じです。
なるほど、なるほど。なかなかシュールな絵面だな。
そう、絵面としてはシュールなんですけど、そうしろって言ったから、まあまあ、やましいことはないので、そうしたわけです。
うんうんうん、
別に僕の趣味じゃないです。
免許証と自撮り撮るのが趣味の方
かな。自撮り撮るのが余ってますとか
ではない。
ないです。
はい。
はい、
まあまあ、でもまあ今、話題に上がったようなネタって大体、まあお金に絡むところとか、
うん、
そのサービスの方がすごく多いかなと思っていて、まあ簡単に言うとあれですよね、だからその銀行口座とか作れてしまうわけですよ、他人の名義で。
はい、
まあもうこれは犯罪につなげるしかないですよね、あとは、
うん、そうですね、
その出来上がった偽の口座に対して、まあ、例えば、まあ、オレオレ詐欺とかの入金先はここですって言うとか、
はい、
ある意味その何だろう、捨てやすいというかっていうことに、まあ今後活用されてしまうだろうなというところもあって、まあ結構その件数のインパクトもあり、まあ今後のその本人確認っていうのをどうやっていこうかみたいなところにもちょっと話題が大きく広がりそうだなと思うんですよね。まあ、こう171万人分なので、もうなかなかですよね。
171万すごいっすよね。200万、だって日本人ですよね。日本人、まあちょっと日本人って言い方ですけど、日本人向けのサービスだから言うて1億じゃないですか。
うんうんうん、
1億2億の話じゃないですか。
1% 以上、
うん、
すごいですよね。そう思うと。やっぱ、みんな使ってんだなっていうか、大手すげえなっていうの。
そうですね。まあ、結構このお見合いというサービス自体はかなりなんか古くからあるみたいなんですけれども。
結構そう、老舗みたいですよね、結構。うん、やっぱり今、マッチングアプリってすごい激戦区ではあるものの、
うんうんうん、
やっぱり昔から使ってるっていうので、ある意味安心感っていうのは、もしかしたら持ってる方もいらっしゃったかもしれないので。
うん。そう、やっぱり始まった頃って、まあ、出会い系アプリってすごく、印象としてはネガティブだったと思うんですけど、
はい、
なんかそことまたちょっとサービスの質としては違うじゃないですか。
そうですね、まあ、ものとしてはやっぱ結婚相談所みたいなのは昔からあったんで、
うんうんうん、
まあ、そういうのをオンライン上でできるようにしたっていう、
うん、
ですよね。
まあ、ただなんかそういうサービスの黎明期のそういう印象とかもまあ、かいくぐって、まあ、今日までサービスを続けてきてるところなので、まあ、確かに言ってる通りでその信頼をしている、まあ、やっぱ長くやってるところっていう意味でその信頼をしている人っていうのも多いのかもしれないなとは思いつつ、
そうですね、なんかインターネット老人会の話みたいになっちゃいますけど、はいはいはい、やっぱり昔の出会い系サイトって、ね、
はい、
どうしてもやっぱ桜っていうもうあんま今言わないですかね。
あると思いますよ、桜、うん、
女の子とチャットしてると思ったら運営のおじさんとチャットしてるみたいなそういうことがまことしやかにはあったわけじゃないですか、噂みたいな。
何年か前に、アシュレイ・マディソンっていう、
はい、
プリンサイトか、
アメリカの
サイトがありましたよね。
うん、
なんか、
はい、
これなんかうろ覚えなんですけど、直近で、まあ、あれも昔結構大規模な情報漏洩やったわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんか直近なんかニュースサイトで結局あれも女性ユーザーの8割9割ぐらいが桜だったみたいな。
桜なんか機械的なものとかっていう記事も見たことある。
ああ。
なんかそうですね。
アシュレイ・マディソンは、2015年のインシデントですね。で、
そうですね、インシデント自体はそうだったんですけど、
その時は、3700万人のユーザー情報の漏洩。
しかもこのサイトってもっとやばいのは、なんか不倫とかを、
ああ、まあそうですね、その、
よくしてるので、なんかその一段階ちょっとまた変わってくる、うん、
本当にバレるとまずい系ですよね。今回のサービスはあくまでそのマッチングなので、まあ、ちょっと本当に人によってはそういうのを公にしたくないっていう方はいっぱいいらっしゃるとは思いつつも、
はい、
まあ、ちょっとその、はい、アシュレイ・マディソンのものとはもうちょっと毛色は違うかもしれないですけど、
そうだな、なんかコンシューマー向けのサービスの情報漏洩ってお詫びのクオカードとか送るじゃないですか、
はい、
突然嫁がやってたらビビりますよね。嫁宛てにな
んかクオカード届いたよ。
クオカード来てるんだけ
ど。もう何これっつって。でもだって171万件だとして、500円の掛け算したとしても、8億5500万とかだから、
うん、
これもしそのお詫びをするとしても、なかなかえぐい会社にとっては痛手になるなっていうところですよね。
ああ、まあ痛手ですけど、まあ、IR 見たら資産現金で27億くらいはあったんで、
うんうんうん、
別に払えなくはないっていう、
まあ、特損でも計上できます、
まあ、特損計上、ね、あ、まあそうですね、完全にこれ特損ですね。
まあプラスフォレンジックとか環境の再構築とか考慮してざっと見積もって9億ぐらいかなっていう計算をしてました。
そうですね、だから金額的にはインパクトは実は運営が健全だからなかったりはするんですけど、
うんうん
うん、まあちょっと今回はニュースとしてでかすぎましたよね。
うん、でまああとそうですね、一応まあさっきも名前挙がってましたけれども、今度やっぱりその犯罪に使われ始めるっていうのがすごく、まあ、今後のインパクトだなと思っていて、もともとこっちはこっちでもう一個法律があって、犯罪による収益の移転防止に関する法律っていうのがありまして、でまあまあ、なので、銀行とか、まあ、さっき言ったような、まあ、仮想通貨系のところとかもやっぱその身元の、まあ、これはいわゆるちょっと何回か前に話をしましたけど、 反社の人とかにまあお金が渡らないようにとか、まあ、その犯罪に利用されないようにという目的でまあ一応できている法律ではあるんですが、まあ、そういう文脈の中でまあサービスの利用者の身元確認をしなきゃいけないというところがあるんですが、一応なんか段階があるんですよね、確かその身元確認に関しての。あの書類だけで済むケースと、はい、まあその、なんだろう。まあ、さっき言ったように、その例えばその顔写真、今の顔写真だったりとか。あとは、まあ一番厳しいのが、まあもう本当に直接会わないとどうにもならんというやつ。
はい。
だったりとか。
そうですね。
まあ、あと、まああれですね、パスポートとかと一緒で結構、そのサングラスかけてダメとか。結構いろいろ厳しく細かく決まってはいるんですが、
はい、
まあこのあたりがなんかもしかしたら厳しくなっていくのか、逆にただオンラインのやり取りの中でその本当に私ですっていうことをこう証明するっていうのはすごく難しいなと思っていて、
あ、そうですね、あとはですね、お客さんから送られてきた、その、免許情報が、変な話、お見合いから漏れたやつってかどうかっていうのは、ある程度判断しないといけないじゃないですか。
ああ、なるほど。
要はだから悪用されているものが送られてきた、る可能性もあるわけですね。自分がサービス事業者に立つと。
うん、うん、うん。
にしようがないかなと思いますけど。
だからその辺の信用にも今回問題があるのかなって思って、
うん、では本人確認書類として、まあ免許証とかが今後使えなくなる可能性っていうのはあり得るってことですよね。
うん、まあそこまではもう無理だと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそもそもそれ悪用事業者側は防げないですよねっていう。ああ気にしてるのは知らないですもん、まあ、その通りです。
まあなんだろう、事業者が多分努力をするというよりは何かしらその法規制が変わる方向しか多分これはちょっとないのかなって思ってるのが一つですかね。
なるほど。
あとは、まあ、国内だとないですけど、結構やっぱりその大規模に情報漏洩が起こると、いくつかのあなたの情報漏れてますっていうのは、まあ、確認ができるもの。まあ、一番多分有名なのだと、ハバイビンポンドとか、あのブラウザーとかからでもいくつかそういうのが今使えるようにはなってますが、そういうところにもしそのリークされたデータっていうのをああいうサービスが入手をした上で、まあ、載せてくれれば、まあ、一応ご本人は確認をすることはできるとは思うんですけど、まあ、なので、サービス提供者としてはそのあなたの情報が漏れているかどうかっていうのをまあ確認をするという、口を作るっていうところはあの過去やっているところは確かあったはずですね、日本の国内でも。自分の情報が漏えいしたのかしてないのかっていうのがなかなかやっぱり判別がつかないと思うので、
それを売ってる事業者も実は国内で聞いたことある
んです。500円より高いんですか、1件あたり。
いや値段聞いてないんですけ ど、
あ、なるほど。
例えば自分のドメインで検索、
はいはいはい、
会社のドメインで検索すると何件ですみたいな出てくる、
うん、
会社を聞いたことがあります。
なんかね、あの話は脇道にそれますけど、この情報漏洩したら1件500円っていう値段が妥当なのか問題もありますよね。
そうですね。
これってどっから来たんですかね。
あ、これですね、サイバーセキュリティホームにめっちゃ3ページにわたってぐらいにわたって解説されてて、
はい、松本さんに任せた方が良さそうだ。
今ちょっと手元にないからあれなんですけど、やっぱ一番印象が強いのはベネッセの事件ですね。で、その昔にローソンだったかどっかで500円みたいなのがあったんですけど、やっぱり今のここ数年で言うとベネッセ一番大きいかなと思ってます。ただベネッセはあくまでも個人情報なので、なんか本人確認とかそういうのになるともうちょっと相場が上がるみたいなことは書いて いましたね。で、その妥当かどうかっていう意味では、ベネッセの件はあれ集団訴訟が行われたので、要は何漏らしとんねん金払えやみたいなやつがあったんですけど、うん、そこの裁判で、ベネッセさんは一人当たり 500円のクオカードをお送りしているから真摯な対応しているみたいな感じで減額されたんです
、はい、
なので割と500円はいい値段です。
ベネッセって2000何年でしたっけ
?14、15ぐらいだと思います。
僕が知ってる限り、その500円の期限を作ったのは、2004年の YahooBB の情報漏洩だと思っていて。
あ、そう、それまでにもうあるんですよ。
うんうんうん。
ローソンとか、
あ、そうですね、
YahooBB さんとかはあるので。
ただ、一番古い、僕が知ってる限りで一番古い記憶がその2004年のやつなんですよね。で、その漏洩した会員全員に対して500円の金券を送付した、500円で済むわけがないだろうっていうのはこの時からもう戦いが始まっているんですけれども、さっき、そう、松本さんが
手元にゲットしました。
あ、はいはいはい、
はい、そうですね、2004年1月の YahooBB で500円で、2004年のサントリーで500円の郵便為替、
うんうん
うんうん、で、ちょっと飛ばします。あとは本買ってください、気になる人は。2009年の5月に、
はい、
三菱 UFJ 証券、顧客情報、証券上の客、顧客情報なので、1万円のギフト券、
うんうんうん、あ、結構高いですね。
2009年の8月、アリコジャパンが、はい、1万円または3000円の商品券分、これは、クレジットカードが漏れたかどうかでお金が決まったと。で、あとはまあ500円とかが配ってて、大きいところで言うと、2014年の JAL のマイレージバンクとかの500円のクオカードです。なので、それが、はい、ちょっと訂正します。正しいです、うん、
ただ、そう、ベネッセの件がすごく、まあ、まさに判例も話をしてくださった通りで、500円の支払いをしたことによって真摯な対応であるという、まあ、判例が出ちゃったんですよね。
そうですね、東京、高裁の、
はいはいはい、
高裁判決ではありますが、
うん、
そうですね、自主的な金券の配布が損害額を低減させる考慮要素となることを示したと。
まあ、多分金額じゃなくて、その既に金券を撒いたっていうことに対しての話を多分裁判書側はしたかったのかなとも、裏読みをすると思うんですが。
だと思いますね。はい。うんうんうん、そうですね。厳密には500円配ったわけじゃなくて、クオカードとかの金券なので、
うんうんうん、
その価格としてはどうかとは思いますし、なんかその寄付をするっていうのもあったりとかするんで、
はいはいはい。
まあちょっとそこは500円玉を配ったわけじゃないからなとも言えない。
まあそうですね。はい、実際のお金は送れないですからね、一応日本だと。
はい。
まあ、そのあたりも、まあ、ちょっと歴史の振り返りもしながら、
はい、
まあ、ちょっと今後の対応、まあ、そうなんですね。一個大事なのは、まだ実はこの件って、調査が終わってない。一応、その継続して対応中ですというところが、まあ、お詫びの一番上にも書いてあって、まあ、ちょっとこの後のその詳細な調査結果であったりとか、なんでこういうことになってしまったのか、みたいなところについては、ちょっとまだまだ、
そうですね。
続報を待ちたいなと。思ってるところですかね。
Recording in progress。
はい。
はい。
戻ってまいりました。
録音始めてます。
はいはい。
今日から Zoom が Recording in progress って。
あ、何？今日から喋るようになったのこれ。
はい。
あ、さっきなんか喋った気がする。
そう、レコーディングインプログレスって言うようになったの。僕は今日から聞いたんですよね、この声を。
なんか、ズームじゃなくて、いい、なんか音声コミュニケーションツールがないかっていうのを無限に探している気がする最近。
Zoom
ってやっぱりその立ち上げてわざわざそこに行かないといけないじゃないですか。入らないといけない。
あ、ちょっと雑談していいですか。
はいはいはい、
思い出したその話。 お前、保育園の保護者会。
はい、はい、はい。
ズームでやりました。
おお。
おお。
すごい。
なんか、ミーティング ID とパスコード配られて。
それ、ちゃんとあれでした ?URL にパスコード含まれてなかったですか？
あ、URL じゃなくて、もう、
ID だけ。
ミーティング ID と、
ああ
。あの、パスコードを、その、保護者会のお知らせのプリントに書いてあって。
いや、そこプリントってのはいいな、なんか。
そうそうそう、それになんか、蛍光ペンつけて、ちょっと分かりにくいんですけど、こうやって入り方分かりますか？あ、いつもやってるんで大丈夫です。
あ、その逆、周りの保護者の皆さんっていうのは、その、ズームとか使えるんですか？大丈夫？
一応、そのやり方を書いた文章を配ってたのと、あと2回、なんかテスト、1時間のテスト期間みたいなの。
へえ。
やってましたね。だからクラスの半分ぐらいは来てました、ね。
おお。素晴らしい。なんか、ちょっといいですね。こう、技術でもってこういうなんか、世の中の不便が解決されるっていうのは、なんかちょっとほっこりしますね。
そうですね。まあ、ただその、1対1感がすごいありましたね。保護者と、先生の1対1感。
ああ、そっか。
保護者間で内模様みたいなのって前あったんですけど。
横にいるとね、そう、お母さんとしとくに多分喋ると思うんだけれども。
うん、
このなんか、ミーティング、ズーム、まあ僕、そのズーム飲み会が嫌いだっていうのを公言してるんですけれども、その理由もやっぱそうで、喋ってる人が一人で、それに対して傾聴しなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね。うん。
なんか、かぶせたりすると本当に何言ってるか分かんなくなるし。
あ、そうそうそうそうそう。かぶせにくい空気っていうのはあります。
うんうんうんうん、なんか
ね。かぶせ屋の僕が思うの。
かぶせるの好きなんですか？
そう、大好きなんですけど、他の人は余計思ってたんです。余計思って、まあまあでもいいことも悪いこともあったっていう、
うん、なんかちょっとさ、もうちょっとその辺がうまいことなんないかなって思いながら日々いろんなツールをちょっと眺めてる、
うん、でそうなんですよ。やっぱりそのあとはその保護者の方とかって、
うん、
やっぱりズームありきの生活をされてないし、場合によってはその保護者としてはその親ではなくおじいちゃんおばあちゃんみたいなそういう方がいらっしゃるとは思って、はいはいはいはい、
なるほどなるほど、
はい、そこら辺をいかに、ね、できる手法があるのかっていうのをちょっと考えさせられましたね。
うんうん、
ただまあすごい良かったです。なんか
時間制限とかもあるんですか？そのなんだろう、ちゃんと幼稚園がズームのライセンスを
用意してる。あ、そう、ライセンスを持ってて、予定30分で、まあ、ちょっとなんやかんや延長して1時間とか、
うんうん、
滞りなく。すみました
。あ、でもすごいな。
で結局参加された方は一言みんな、うん、喋られたんで、
うんうんうん、
皆さんちゃんとしっかり、
あ、じゃあ一応双方向コミュニケーションには
取れたっていう感じです、
ね、うん、あ、よかったですね、それは、
はい、だからまあ多分その企画としてはすごい成功なのかな、成功に近い話になります。
はい、多分こんな感じでちょっと編集点が作れたので、どうしましょうか。このまま、お見合いの話その2に行ってもいいし、コードコブの話をしてもいいし、
はい、メルカリ行きましょう。コードコブの話です。メルカリっていうとはい、
じゃあ、次ちょっと何泊か開けた後から話し始めましょうか。
はい
はい、ズームの、フリー版を使ってると、ちょっと時間制限があるので、まあ、前編後編みたいになってるんですが。じゃあ、次のネタに行きましょうか。
はい。
これも、同じく、2021年5月の21日にプレスリリースが打たれたんですけれども、メルカリさんがですね、プレスリリースを出してまして、コードコブへの第三者からの不正アクセスによる当社への影響及び一部顧客情報等の流出についてというような、プレスを出します。
はい、
で、このポッドキャストでも一回取り扱ったよね、コードコブって。
はい、
うん、
はい。
で、まあ、あれの実際の被害が、国内の企業でもありましたというような趣旨で。
なので、そうですね、メルカリっていうふうによく報道はされてたんですけど、うん、中身はコードコブの話だった。
うん、まあメルカリの社内で、コードコブを使っていて、まあ、その使っていたコードコブが、まあ、第三者によるアクセス不正がありましたということにより、まあ、被害を受けたというような
状況ですね。その中になぜか個人情報が入ってたと。
そうですね。これはじゃあ冒頭だけパッと読もうか。株式会社メルカリは、当社が利用している外部のコードカバレッジツール、コードコブによる値する、第三者からの不正アクセスにより、当社のソースコードの一部及び一部顧客情報、過去フリマアプリメルカリで、2013年8月5日から2014年1月20日に実行された売上金の顧客口座への振り込みに関連した情報、17,085件、2015年11月から2018年1月の間におけるカスタマーサービス対応に関連した情報217件、2013年5月に実施したイベントに関連した情報6件、メルカリ及びメルペイの一部取引先に関する情報7966件、当社子会社を含む一部従業員に関する情報2615件が外部流出したことを確認いたしましたのでお知らせいたしますと。で、まあ、コードコブって、まあ、その前もお話をした通りなんですが、まあ、日々コードを書いて、そのテストをする。で、テストが終わった後に、そのカバレッジ、まあ、どれぐらいのその、書いたソースコードのどれぐらいをカバーできてるかっていうところを見る、まあ、カバレッジというのがあるんですが、まあ、それを、計測するためのツールですと、一応、コードコブというツール自体は。なので、ソースコードに関わる情報がまず漏れたであろう。まあ、もっと簡単に言うと GitHub のクレデンシャルとかは漏れた可能性はすごく高いので、確かその当時の、ポッドキャストの中でも、まあ、もし使ってる方がいらっしゃったら、まずは、クレデンシャルの変更っていうのは速やかにした方がいいですよっていうのをお話をしてたと思います。なんとは、今回はそのコードコブの、今回変更を加えられてしまっているコードが混入しているケースっていうのがあるので、あと、それの、取り除くっていう作業を多分した上で、まあ、実際に影響があったのかどうかっていうのを見なきゃいけないっていう、多分、大体この3ステップが多分初動になるとは思うんですけれども、
はい、
結構、その、情報が漏れましたと言っているものが、まあ、時期と種類によって何種類かあるんですけれども、はい、逆に言うと多分、これらの情報っていうのが、そのソースコードに近いところに含まれてたんだよねっていうところが、まあ、1個目のポイントですかね。まあ、
GitHub 上に上がっていたということですね。
うんうんうん。
ああ、でも違うのか。とは限らない。
あ、まあ、でも GitHub ですね。
GitHub 上に上がっていて、
今回の話は確実に GitHub 上に
上がっていたと。はい。
まあ、プレスリリースから抜粋をすると、4月23日、当社が利用するソースコード管理システム、GitHub を提供する GitHub 社より、GitHub 上に格納されていた当社のソースコードの一部も影響を受けている可能性があるような通知を受領しってまず記載がありますと。で、あとは、まあ、ちょっと別のところにもなるんですが、4月27日、調査の過程において不正アクセスされたソースコード上に一部顧客情報があったことが判明いたしましたっていうところが、まあ、明確に書いてあるので、まあ、GitHub 上に上がっているソースコードの中に、顧客情報というのが一部含まれていたというのが多分プレスリリースから読み解ける事実だと思いますね。はい。
まあ、だから、例えばですけど、まだ分かんないですけど、テストコードとかに実際の情報が書かれてあってとかですよね。
あと、あれなんですよね、メルカリさんって GitHub、オーガニゼーションはパブリックに見えるので、まあ、ちょっと対応の履歴とかも実は僕、Git のログ見てたんですけど、
はい、
まあ、実際にその、コードコブが実際に使われていて、まあ、そのコードコブを削除するみたいなプロリークというのは結構上がってましたね。
はいはいはい。なるほど。
うん。
まあ、なので、その、今まで話してたコードコブの、その、いわゆるその初動に加えて、
うんうん、
やっぱりこう、いま一度こう GitHub での中身に何も個人情報ってないのかっていうのは、メルカリさんですら、犯してしまう話なんで、本当に人事じゃないなっていうのは思いました。
こう、なんていうのかな、まあでも、すごくこれは起こりうるし、多分明日は全然我が身だなっていうのを思いつつ。
本来は、その、ちょっと多分前も 別なところで ISMS とかプライバシーマークの話とかしたと思うんですけど、
うん、
個人情報を置いているそのいわゆる情報資産っていうのは、はい、本来はホワイトリストじゃないですけど、ある程度なんか、
まあ、少なくとも自分のとこ自分が作ってるサービスとかの中では、まあ、ここにあるっていうのはせめてリストアップはされておくといいですよね、
はいはい、でそう考えると GitHub にあえて置いているっていうのを考えにくくて、
うんうんうん、
なんかその裏を変えるっていうか、たまたま何かの過程でというか、昔と今ではやっぱね、5年もあればメルカリさんと全然違う会社だったんだと思うので、うんうん、そういうのはあったのかなというのはちょっと思います。なんかだからなんか いわゆる防げたんですけど、じゃあ実情どうやねんって言うと、なんかいろんな会社にも学ぶことがあるなと、
うん、
今キャンさん喋ろうとしました。
いや、なんか GitHub に個人情報を置くことそのものは別に問題ない、
もちろん、はい、
ですね、
はい、
まあ、それは会社の選択ですね。
ですよね、
はい、
はい、まあ一方で、なんだろう、
なんでしょう、はいはい、今回の個人情報が、なんでしょう、個人情報を管理する専用のリポジトリがあって、そこにあったのか、まあ、その他のソースコードとか置いてるやつの中に一部として含まれてたのかっていうところで、まあ、なんかちょっと変わるかなっていう、まあ、これが S3 とかで AWS の API の、 あのシークレットキーとかが漏れたっていうケースに置き換えても、まあ起こり得ることかなと思ってて、
うん、
まあそれは置いてある先が S3 だったのか GitHub だったのかっていう、それぐらいの違いだったので、まあ、 GitHub に置いてあること自体は、そう、そのどういう置き方をしてたのかっていうところ次第で、それは何でしょう、そこによって変わってくるのかなと思ってますというところと、あと個人的に気になるのは個人情報保護法って、個人情報ってその利用目的ってっていうのが定められてるじゃない、定め、あの、それ定めないといけなくて、はい、それユーザーにちゃんと、ね、
まあ、同意を取ると、
同意を取るっていうじゃないですか、
うん、
なんか今回のその利用目の仕方、利用目的がそこがちゃんと遵守されたものだったのかどうかっていうのはちょっと気になるなっていう、さっきみたいな、 なんかテストコードに含まれてましたとかだと、
そうなんですよね。
今プライバシーポリシー読んでて、本サービスを提供するためってあるんですよね、個人情報に、
うん、
これにを、
まあ、すごく広めに取ってますよね、そこは。
はい、
まあでもそうですね、はい、うん、
なんか分かんないけれども、例えばそのカスタマーサポートで問い合わせが来ていたものとかをなんかデータにして、なんかそのどういう問い合わせが多いのかみたいのを、まあ、若干その解析にかけるみたいなことは全然あり得ると思うんですよね。ただその時に、その時に生データを突っ込むかどうか問題なんですよ、これ。あとは、あの、はい、最後は使わなきゃいけないと思うんですけど、それをそのソースコードリポジションに上げるかどうかみたいな、なんか若干だから、そのなんだろう、運用の部分というか、そのエンジニアリングの中でのデータサイクルがどうなってますかみたいな話。今、例えば僕にが例に挙げたものとかも、問い合わせのデータ自体は、ある意味過去のデータじゃないですか。それを、その、再利用して、さらにそのサービスを良くしようねみたいな方向っていうのは、全然多分、社内では全然起こり得る会話だとは思うんですけど、ってなった時のそのデータの扱い方、みたいなものが、まあ、適切だったかどうか、適切というか、まあ、そのなんだろうな。
運用のそのルールの、うん、を逸脱してたんじゃないかって感じですね、
うんうんうん、まあそこはメルカリ社内のポリシーとルール次第なの で、
ね、まあ一概としては、一応 GitHub に個人情報と秘密情報は載せないようにしてましたっていうことが、注釈では書かれているよ。
そう、あの、上げないはずなんだけど上がってたっていうのが一応今回のオチなので、
はい、
なるほど。
だからキャンさんの言う通り、 GitHub をファイルストレージとして使うこと自体は、まあパッと聞いていい方法ではないけど、でもまあ、うん、ありえるかもねっていう。なので、なんか GitHub に個人 情報を上げるというよりは、ルール間違っちゃったんだろうっていうところにフォーカスを当てて、うん、で、もともとのこのコードコブの脆弱性であった、なんか CI/CD ツールの任意のコードを上げられてしまった、で、CI/CD でそういう悪性のものがあるとやばいよねっていう方向にみんな目を向けた方がいいんじゃないかなというふうには、なんか、SNS を見てて思う。
まあ、あと、あの、あれいつだったかな、あの、エディターの拡張機能の話をしたじゃないですか。
はいはい。
まあ、ぶっちゃけあれとも同じだと思うんですよね。その、まあ、そもそも、まあ、あの、めちゃくちゃ難しいネタなんですけども、あなたは GitHub というサービスを信じますかというところから始めて、その上で、まあ、その GitHub と連携をする。今回で言えばその CodeCoV というツールをどこまで信用できますか。逆に言うと、多分信用した結果使っていたんだけど、CodeCoV というツールがやられましたって言った時の、被害範囲を、なんか、どこまで食い止められるかみたいな話だと思うんですよ。
そうですね。
はい。
なので、ちょっとね、これ本当難しいんだけど、CI ツールが、見るのであれば、例えばそのリポジトリはリード権限だけでいいのかとか、あの、GitHub のアクセストークンってかなり細かくやれることを選べると思っていて。
そうですね、はい。
とかが、それが本当に最小限のものにできたかどうかとか、これで結構あの大体めんどくさくなってガッとつけちゃいがちなんですけど、
はい、うまく動かないから
じゃあとりあえず一回全部つけるかっつってあ動いた動いたっつってそのままになるみたいなケース本当によくあるんですけど、そうですね、これはね、あの僕も自分に対して今こう刀をブーメランで突き刺しながら話をしてますが
なんかあと2つちょっと、
はい、
意見を聞きたいことがありまして、
うんうんうん、
これは、今回の件がそうだったかどうかっていうのは分かんないんですけど、例えば、まあ、過去、
うん、
まあ、GitHub に間違ってそういう個人情報みたいなコミットしてましたと。
うんうんうん、
で、まあ、後からこれ良くないよねってなって消したとするじゃないですか。
はい。
でも、あの過去のコミットログって消せないじゃないですか。
そうですね。基本的には。
難しいな。まあ、消すのは難しいですね。はい。
あの、コミットログそのものは、まあ、なんか、後から編集できるんですけど、仮にそこトークンとか取られて、過去のログ全部引っ張ると、まあ、あの、出てくるじゃないですか。
うん。
Git リフログでしたっけ。
はい。
なんで、まあ、あの、よくないよねって消したけど、結局 GitHub にアクセスされて、そこの情報全部見られた可能性があるって想定した場合に、まあ、本当はそう、あのルールがひょっとしたら後からできて、
うんうんうん、
それにのっとって消したかもしれないけど、それ以前のやつが漏れてましたみたいな。
その、うんうん、コミットログを消すのはとか変更するのってかなり勇気がいるというか、ある程度の意思決定が必要で、まあ消しゃいいんですけど、やっぱ今までの履歴を消すっていうのは結構サービスを運用する立場に立つと難しいというか、あんまりやりたくないこと。
まあ、あの、
別の話してない。あの、実際リフログでリセットのしても、ログが見えちゃう話と、
うん、
リセットをする勇気の話が今ごっちゃになってる気がする。
ああ、それはまあ違うんです。
仮にそこの勇気ある意思決定をしたとして、完全に、僕がひょっとしたらそこの Git の仕組み分かってないのかもしれない。僕の知ってる範囲だと、消すのは実質不可能。っていう認識なんですけど。
ということですよね、はい。勇気を出して消してもってことですよね。
はい。まあ、コミットログ全部あさりゃ、それ出てくるよねっていう。
うん。
と、あともう一個、なんか、そう、さっきの話と、ね、CI/CD で自動化っていうのを、まあ、あの、なんでしょう、いろいろと、やっぱり、取り組むと思うんですけど、なんか、そこの一番最初のキックするところが、汚染されたとき、
うん
ちょっとどこまでその影響範囲があるのかって難しいなって思いました。
まあ、難しいと判断をするか、なんかソースコード全部漏れたなっていうふうに思うかですよね多分、うん、まあ、で僕はもう割ともうめんど考えるのがめんどくさくなって多分後者で考えると思いますけど、
そう、僕も後者で考えるんですけど、なんかリスク管理的にそれでいいのかっていう、もう、あの、はい、ここが探知障害点で、ここがやられたら終わりです。あの、リスク低減策ありませんみたいな。
うん。
まあ、その、GitHub、どの CI ツールを使うかにもよると思うんですけど、まあ、GitHub の場合だったら、その、もし、なんかサービスアカウント作って、そのサービスアカウントにトークン払い出しさせてんなら、そのサービストークンがアクセスできるリポジトリは全部、そのアクセスできるっていうふうに考えるのが自然だよね。
はい。
あとは、まあ、企業の中で運営をするというところも踏まえて、まあ、そういうソースコード管理自体も、自社でやるか。まあ、一応その手段はいくつかあるので。
コード管理を自社でやるってどういうんですか？
GitHub で言えば、GitHub Enterprise というプランで言えば、まあ、オンプレミスに。
ああ。
まあ、GitHub と同じようなものを、まあ、建てれるんですよ。まあ、お金もかなり、かかるんですけど。し、運用も結構大変なんですけど。
確かに、なんか、AWS の EC2 インスタンスで動いてると、下手すると、あれだよね。AWS 側のトークンも取れちゃうかもしれない。
まあ、あれな、ちょっと難しいんですよね。オンプレミスじゃないと結構出てこないログとかが結構あって、
うん、
そう、監査ログとか欲しいときに、オンプレのやつがいいなって言うんですけど、やっぱりその運用、めんどくさいなっていうの、自分たちで運用したときに、その今のクラウド型の、うんうんうん、GitHub と同じだけのセキュリティレベル運用の中で担保できるかって言われると、まあ、それも辛いなっていう。
そうですね。あとデータセンターのセキュリティとか、また話戻りますし、以前の昭和の旧石器時代の話も、ビルの停電でそのために出社するのかみたいな、スイッチを押すために出社しないといけないみたいなのもあるから、
うん、
正直今の選択肢としてはもう現実的じゃない。気はするんですよね。そこ大きい企業だったらいけると思うんですけ
ど。まあそうですね。運用に対してすごく、手間がかかるというのと、あとはこれただのウェブアプリケーションではなくて、ソースコードマネジメント系のツールってやっぱりそれなりのデータ量になるので、
うん、
結構そのストレージの運用みたいなことをしなきゃいけないんですよ。でインフラエンジニアの中でストレージの運用っていうのはかなりその上位のスキルセットが必要になる部分なので、
いやストレージの運用とメールサーバーは素人が言ったらあんというバーチャルって
まあ、あと DNS ですね。
バーチャーが言ってたわ、それ。
はい。いろんなお家のバッチャーが言ってるネタですけれども。まあ、まさにですね、こう、ストレージサーバーの運用を始めると、次は、まあ、さっき言った停電とかもありますけど、吹き飛ぶんですよ。ストレージって、大体。
そうですね。
吹き飛んだ時にどこまで戻せるかとか、逆に言うと吹き飛ばないようにどうするかみたいな話を今
度考えなきゃ。コースとか考えると、
はい。
ね、そこに一人つかせるっていうのはかなり、まあ、メルカリだったらさんの今の状況は分かんないですけど、うん、スタートアップでは多分無理だと思うんで、
なんかそれに今回のことってまあオンプレでも起きたよねっていう、
まあコードコボ使ってればこれは起きてますね、
うん、
結局だから、結局って言い方は変ですけど、やはりなんかサービスを使うわけで、そのサービスに権限を渡すときにも、
そう、なんか、まあ、多分これはみんなやっぱ同意してくれると思うんですけど、 GitHub のプランがよろしくないんですよね。
わかる。多分それだけでね30分以上喋れるね。
いや、その話は七七さんと健吾さん2人で2時間ぐらい喋る。
マジで多分それにビールが入ると無限に多分一晩。
何がダメなんですか？
皆さんよろしくお願いします。
まあ、そもそも GitHub というサービス、これ結構アメリカのスタートアップ系のサービスにすごく多いんですけど、もともとがやっぱその個人で使うようなサービスなんですよ。
はい。
なので、エンタープライズ向けのプランっていうのが、後から作られてるんですね。それはやっぱそのサービスがでかくなったとか、まあ、その使いたいというような顧客からの要望が大きくなってるとか。で、まあ、例で言えば、さっき言ったような、オーディットログの話だったりとか、あとはオーガニゼーションっていう単位が GitHub だとあるんですけれども、まあそこに対しての、どうやって、オーガニゼーションってまあ和訳すると組織ですよね。で、例えばその会社のオーガニゼーションを作って、そこに対してメンバーを、社員を入れたいですよみたいな時って、 あの結構泥臭い運用が必要だったりもして、あとエンタープライズのプラン自体はあるんですけれども、それは完全に切り離された環境で、今でこそクラウド版があるんですけれども、まあちょっと前まではまさにそのオンプレで結構なパワーを使って運用をしなきゃいけなかった
とか。多分出たのって2年ぐらい前ですよね。
クラウドが、エンタープライズクラウドが出たのが多分その 2,3 年前なんだけど、その時はまだちょっと機能差が実際の GitHub とあったりとか、あとエンタープライズクラウドを使いたいんだけれども、結局そのオンプレの方も立てなきゃいけないとか、なんかいくつかその制約が確かあったはずで、ちょっとなかなか、であとまあコストもそれなりにかかると。
そうっすね、4ドルから21ドルですもん、ね、
そう21ドルだったはず確か、
ユーザー単位でね、
ユーザー単位月額で、
うん、まあまあしびれる金額だなっていう。
そうなんですよね、10人もいると結構なもうコストになっちゃうし、
うん、
ああそうですね、
このユーザーはエンタープライズ、このユーザーはチームスミッ、みたいなことはできなくて、オーガニゼーション一括でガッと。
そうですね。
ですし、で、結局、例えば、クラッシーさんの、なんだ、MFA3 抜けちゃった問題も、最終的には IDP 連携するしかないと思っていて、その IDP 連携もエンタープライズにしかない。
ないっすよね。
IDP 連携で金取るのは、やっぱ、何なんですかね。
オーディット系も、エンタープライズにしかない、
うん、
あとなんだっけな、あこれは僕が最近一番クソって思ったのは、なんかエンバイロメントルシークレッツっていう、
うん、
そのブランチとそのシークレットのセットを紐付けられる機能があるんですけど、
う
ん、それもエンタープライズ、
あれエンタープライズじゃないと使えないの。
そうなんですよ、チームじゃ使えないですよ、
うん、
とあとあの買収した
セモデル
検査ツール、
うん、
はいはい、
プライベートリポジトリも、あれもエンタープライズが前提のものですし、
あれはそう、エンタープライズにプラスアルファでもう一個あのアドオンを買わないと使えないが確か正確なところだったと思うんだけれども、
というのでなんかちょっとね、やっぱりギャップがでかいんですよね、
うん、あの一方であのオープンソースのツールというところに対して GitHub がやっぱり貢献したところはすごくでかくって、
そうですね、それは無視できないですね、
うん、だそのオープンにやるというところに関しては全く問題なんでないんだけれども、例えばまあ今言ったように会社で使いたいですとか、まあ、今回は誤って混入してしまったという例ですが、まだそのもしね会社のそのシークレットな、リポジトリの中でもしそういう機微情報を扱うみたいな時ってかなり気を使わないといけないし、気を使っても運用上すごく煩雑になりがちな設計というか、あの、まあ、機能面としてちょっと辛いみたいなところがやっぱり結構あるので、
うん、そうなんですよね。 GitHub はまあ何でしょう、ラージファイルのアップロードするプランもあるぐらいだし、
うんうんうん、
もう単純にコード管理ツールとは言えないぐらいのまあ、でかさだと思ってて、あの、うん、以前もなんだっけ、あのエンジニアの方が、自分が以前所属 してた銀行のコードをアップロードしちゃったってやつの時にもちょろっと言ったんですけど、はいはい、GitHub ってプラットフォームだし、プラットフォームならなんかそれなりの対策を果たしていくことが求められるんじゃないかなっていうことを言った気がするんですけど、
うんうんうん、
今回もなんか割とこの事件でなんかその思いが強くなったなって感じ、強くなりましたね、
うん、
海外のフォーラム見てもまだそういう議論は特になさそうなんで、まだだいぶ先かもしれないですけど、う
んうんうん、まあね、あのGitHub も今単体の企業ではなくてマイクロソフトに買われたっていうところもあるの
で、
ね、お金はね多分あるはずだから、なんかちょっとそのあたりも、まあ、使う側としてはもうちょっと良くなってくれないかなって、まあ、期待はありつつですけれども、まあ、ちょっとなかなかあの実はその会社で使うってなるとやっぱその 普段使ってるツール、すごく便利なツールっていっぱいあると思うんですけれども、になんかプラスアルファでちょっと考えなきゃいけないことっていうのは実はいっぱい増えますよっていうのはありますよね、一つ。あと GitHub 自体も結構最近まあ機能追加をすごくしてるので、まあそのやっぱソースコードを管理するだけの場じゃなくなってきたっていうのは、まあまさにそのプラットフォームになってきたっていうところのまあ補足みたいな感じではありますけど、
そうですね、やっぱりその Git を使ったソースコード管理ツールっていうある意味激戦区ではあるので、GitHub もやっぱそういういろんな機能をつける方針なん
です、ね、激戦区かな。まあ、言うて二強な気は、
か GitLab か、
そう二強な気もするな、うん、ビットバケットとかいう人はもう僕はよく知らないので
アトラシアンビットバケット、
そっか今はアトラシアンの参加だですね、はい、確かに、はい、
はい、まあ、ありますバックログのイントガニできますからね日本の、
まあ、でも今回一応メルカリに GitHub から連絡がいったみたいだから、
はいはい、
ちゃんとなんだろう、そういう AWS がこう世話役みたいな、
うん、
ある程度こう見てくれてはいるんだよね、やっぱ。
そうです。
うん。でも逆に言うと GitHub の人はそこまで見れるんだよね。
まあ、そうなんですよね。
まあでも、そうですね。それはでも Git 上げてるからそうですよね。
ああ、それでなんか、うん、ちょっと話を広げますけど、うん、そう、なんかもう、直近 SaaS の利用が広がってて、こういうプラットフォーム側がやられると、もう利用者としてどうしようもないなっていう、思いが、日に日に強くなっている。
うん、はいはいはい。
まあ、例えばなんですけど、これ Twitter で言いますけど、なんか GitHub がやられたら、
うん、
ほぼほぼ終わりじゃねっていう、なんかみんな CI/CD とか場合によってはその中でデプロイとかまで完結させてて、
うんうん、
それもソースコードってそこに GitHub のマスターブランチにあるやつが反映されるわけだから、
うん、
そこ乗っ取られてソースコード改ざんされてデプロイまでされたらもうどうしようもないなっていう、
うんうんうん、
思いがなんかこう日に日に強くなって、だからといってなんかできるのかって言われると、まあユーザー側としては何もできないなっていう、
まあ、
前の時代に戻るわけにはいかないですもんね。
まあでも直近だとそれこそ PHP は独自の Git サーバーやめて GitHub に移行してますからね、あの前回のインシデントの時で。
ですし、まあなんか OSS 系のプロジェクトもほぼほぼ GitHub ですよね。
ああまあそれはそうですね。あのたまに GitLab の URL からなんか落としてって言われる時ありますけど。
そうですね、OSS 系のものは、まあ、ソースコード、コミットログは漏洩ってもないですけど、セキュリティ情報とかどうやって管理してるんだろう、うん、
とか、まあ、やっぱその、あの、改ざんされているかもしれない、それがパッケージングされているかもしれないみたいな、やっぱその、恐怖感と、まあ、それを、にどう立ち向かっていくか。だから、その、何をもってこれは正しいものですっていうふうに言うかっていうのが、やっぱ難しい問題はやっぱり残っていて。
そうですね。
お、また、トラストの話に行き着きます？
コードサイニングの話になるよ、これは。
コード署名の話します。
はい。まあ、なんだろうな。ちょっと、これね、なかなかこの件は、まあ、今回こういう件がありましたよってところもあって、あの、多分ね、ちゃんとそのコードコブを使っていて情報漏洩がありましたって、僕が記憶がある限りだと、Twilog と、ハッシュコープか。
はい、
ぐらいしか見かけてなくて、これ日本国内他にもあるんじゃないのかなっていうのはちょっと思ってるっていうのはあって、
まあありそうですね、多分今回メルカリも個人情報が含まれてなかったら
言わなかっただろうね、
なかったんじゃないかな、
うん、
まあ個人情報が漏洩してなかったらなんか逆に
まあ言う必要はないっていうのもある
ね、必要出すメリットもないっすよね、
言ったところでどうなんのっていう、
そうユーザー側からの見たメリットもないじゃないですか、
うん、あなんだけどメルカリですらこういうことが起きるということは、その同じハイパイのところあるんじゃないっていうのはちょっとね。
まあ、あるとは思いますね。
コードコブを使っていて、かつ、GitHub 上にそのセンシティブなデータが上がっている会社っていうのが、まあ、まだ埋もれてるんじゃないかなっていうのがちょっと心配事ですかね。はい、まあ、あと、メルカリですら、その、だから、 タイムラインが結構ずれていて、これ発表が、コードコブ自体の発表があったのって4月なんですよ。4月の半ば ?4 月の15日か。うん。で、実際にメルカリが発表したのも5月の21。まあ、だいたい1ヶ月強のタイムラグがあるっていうところもあって。
うん。
これ、メルカリって4月に気づけてなかったのかなっていうのはちょっと一個引っかかりところではあるんですよね。
なんか例えばそういう個人情報系のリポジトリが超絶クローズな人しかアクセスできなくて誰も気づけなかったとか。
でもそこで不幸にもコードコブを使ってしまっていたみたいな。
あれ、なんかプレス見るとメルカリとしてはコードコブの正式発表があった次の日には一応そこのコードコブ上にあったクレデンシャルのリボークみたいな作業はやってるんですよね。
4月の、16日より当社 CI 環境にある認証情報の初期化に着手をいたしましたと、
はい、でコードゴブは4月15日に不正アクセスについて発表しましたと、
うんうんうん、で翌日対応はしていて、
まあでもうーんあれその認証情報を使ったアクセスログ、いや分かんないな、どこまで出るのかな、
仕組みも分かってないんですけど、 GitHub アクションで使う、うん、確か Git シークレットってオーガニゼーション全体に対するリード権限があった気がするんですよ、
うんうんうん、
そうなるとなんか仮にGitHub アクションじゃないところで使ってる CI で無効化しても GitHub アクションで使ってるコードコブがあったら無効化してもなんか意味ないんじゃないかなっていうのは読んでて思いましたね。
アクションズからコードコブを呼ぶか、あんま考えにくいけど、まあなんかないわな、確かに。
まあちょっとね、難しいですね。
まあちょっとそうですね、その自社の環境が結構その各 会社ごとの環境にはよるというところもあるので、
うん、
まあちょっと自社の中でもし、まあ、使われている方がリスナーの中にいらっしゃったら、まあもう一度ちょっと見るとか、
うん、
まああとはそうですね、まあやっぱりその GitHub 上にどういうデータが上がっているのかっていうのは今一度確認をしてみるきっかけにするのは結構ありかなと思いますね。
そうそう、まあ上がってんな。
なるほど。まあまあ頭が痛くなる感じで。はい。というわけで、まああと大きめのネタが2つ先週の金曜日に続きましたが、まあ今週はこのあたりですかね。他に何かネタありそうですか？
ないです。
次の話はいいんですか？
さっきの話、
楽器の話、
もう時間が
了解しました。
はい、じゃあお疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。